こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは世界初のすず 100% の曲がる食器やかご、真鍮製の風鈴、産業観光の促進など常に新しいことに挑戦し続ける鋳物メーカー農作の顔として活躍されております、株式会社農作専務取締役農作内原さんです。内原さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。まあ、前回はね、なぜ農作さんに入られたのか、
はい、
またそのきっかけについてね、お話をいただいたんですけれども、うん、はい、実際でも農作に入ってみてどうでしたか？
そうですね、私入社したのは、今から12年前なんですけど、うん、当時は従業員数でいうと25名ぐらいだったんですね。で、女性は私を含めて3人しかいなかった。
あ、少なかったんですね、
うん、で、年齢ももちろん私が一番最年少っていう感じでした。でも小さな頃感じてたように、おじいちゃんおばあちゃんみたいな、おじいちゃんの世界みたいな感じではなかったんですけれども、すずがちょっとずつ認知、し始めていただいた状態で、東京の方に1店舗目のお店がようやくできたっていうタイミングで入社をしたんですね。なのでもう忙しくて、もうありがたいことにもう商品の出荷が追いつかない、でものづくりの方も追いつかないっていうので、なんせもうがむしゃらだった
もう最初からバタバタな状態で入ったわけですね
バタバタな状態でした。
あ、はい、なるほど。そうするといきなり何も知らない新人が入ってきて、もう 手取り足取り教えてもらうっていう、そういう段階ではなく、
そう、時間がなくて、でもそれでもものづくりについてはちゃんと学ばないといけないと思って、現場の方にもどれぐらいかな、 4、5ヶ月ぐらい、研修として職人の横について、実際に製造について学ばせていただいたんですけど、もう現場に入っている時間すらもなくなってきて、で受注とか、あとはその、生産管理だったりだとか、発送だったり、そういったなんて言うんでしょう、もうその物を売るための方の、仕事をどんどんやらないといけないような、そんな状況でした。
なるほど。それを経て多分今は専務になられて、ある意味経営の中心の一人として、トップリーダーとして その農作を引っ張る役割になってみて、実際どうですかね？
そうですね、今はもうそれこそいろんなことやらせていただいてるんですけど、やっぱりそのここに来るまでというか、途中そのお仕事が楽しくて楽しくてしょうがなくって、もういろんなやりたいことがある中で、私は実はその結婚して出産をして途中中抜けをしてるんですよ。
なるほど、なるほど、
なのでその期間っていうのが今思えばですね、結構大きな一大事、でもそれがあったからこそ今の私のお仕事もそうですし、スタッフとの向き合い方も大きく変わってきたっていうのがありますね。
なるほど。そうすると専務としての大切にされてることみたいなもんって何かありますか？
今私が大切にしているのは、やっぱりその父親が社長である、で私はスタッフと年齢が近い、だからつなぎ役でいること、スタッフのつなぎ役でいることもそうですし、お客様との架け橋になるっていうのもそうですし、海外の方にお店があったりもするので、海外と国内をつなぐっていうのもそうですし、私自身の役目としてはつなぐ役目だと思ってます。
なるほど、
はい、
そうすると多分ね、それこそ社長と具体的に話されたかは分かりませんけれども、多分役割っていうのはうまく分担されてるってことなんでしょうね、多分。
そうですね、私の父親社長は、ものを作るっていう才能が本当に凄まじくすごくて、でデザインの知識もあるし、経験もあるし、その作りたいものへの情熱っていうのがすごいんです、で結構アウトバウンド型というか、で私はその職人としての経験があまりない、もうほとんどないと言っても過言じゃないぐらい 4、5ヶ月しか経験がないので、どちらかというとそのマーケットのニーズを拾いながら製品に生かしていったり、スタッフの声を拾っていったりっていうような意見収集型なんですよ。であとは物を売るっていうところがすごく得意っていうのもあって、そういった意味では父親と物を作る、そしてその作ったものを私が売る仕掛けを考えるみたいな、 なんかあうんの呼吸暗黙のなんかこの役割分担っていうのができているかなっていうのは思います。
まあ、それが無理やりではなく得意としてるところがたまたま それぞれ違ってたっていうところがいいですよね。
そうですね、うん、
それが生きてますよね、間違いなく、はい、なるほど、
はい。
まあ、それと先ほどの話にちょっとあったように、まあ、結婚されて出産もされて、はい、でそうすることによって、まあ、他のスタッフの方々の気持ちも分かるって話があったと思うんですけれども、はい、そういった意味では女性が非常に今多いという話をお聞きしましたが、はい、今何割ぐらい女性いらっしゃるんですか。
今全従業員の 74% は女性この前計算してみたら74だったんですよ。
最初入社した時3人っておっしゃられてませんでした。それがそんな状況になってんですね。
年々そうですね、数が増えてきて、なんか意図して女性を採用したいとかそういったことは一切なくって、なんかそのなんて言うんでしょう、採用するときにあまりその性別とか本当に全く気にせず、その、まあ、この方の活かせるところはどこだろうとか、そういった人を見て採用するっていうことを心がけてるんですけれども、結果としてすごい女性が増えたっていう。
そうすると最初3人しかいなかったっていうのは、はい、実はその職場としては女性も働ける職場でもあるし、うん、ということなんですかね。
そうですね、うん、あとは今その実際に店舗をどんどん増やしていくと、うん、まあ、販売員のスタッフは女性が多かったり、 あとは今うちのその従業員の割合的に普通の製造業とちょっと変わってるな、おかしいなと思うんですけど、うん、職人と呼ばれる人間は今170人いるんですけど40人しかいないんですよ。で残りのスタッフは要は販売に携わっていたり、商品を企画したり PR したり広報したりマーケティングしたり、うん、そういったところがすごく熱いんですよね、人が。だからそこら辺は結構女性がバリバリと今活躍をしています。うち の顧客さんが祝い事で記念品として商品を購入いただくケースが多いので、30代40代の女性っていうのがすごくキーになってくるんですよね。弊社が抱えているスタッフたちもその世代の女性が多いっていうところで、すごく声は拾いやすいですね。
なるほど、ありがとうございます。それではですね、今週は以上とさせていただきまして、まあ、来週につきましては、まあ、特に、最近力を入れていらっしゃいます産業観光について、また鈴婚式というね、なんか新しい取り組みをされているということでありますので、そういったことについてお聞きしていきたいというふうに思っております。本日のゲストは株式会社農作の専務取締役、農作千春さんでした。千春さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。